ジョン RS の
スペースキャッツレディオリモートでの登場です。ジョン RS さん、こんばんにゃ
ー。こんばんにゃ
ー。何ピってどうした、はい、
今日もよろしくお願いします。
いつもね、それなりに微妙にね、
そうですね、
変えて一生懸命登場してくださるジョンさん。
はい、その辺松井直美スピリッツで、ね、やってますんでね。
え、どういうこと？
微妙なところだって、あの曲を出したんですよ昔。
ああ、そうなんですか。
はい、微妙ね、
はい、あ、それ
はどっちにしてもどっちにしても微妙なところねっていう。
ジョンさんってそういう情報ってすごい入ってますよね、うん、
ただ単に覚えてるだけです、昔のこと。
あ、そうですか。
最近のことは、は
い、全然わかんない。何にも覚えられないし、何も考えられない
し。もう大丈夫、それみんな同じ。
本当、当時のこと覚えてるだけ。
懐かしいことはね、
うん、
焦なくて。
そう
さあ、ジョンさん、今回はどのアーティスト紹介してくださるんでしょう。
シーナ&ザ・ロケッツ。ね、まあ、シナロ系は、まあ、すごくなんかロックを感じることができるバンドですよね。
うん、
でも妙に可愛い雰囲気の曲とかすごくポップな部分もあったりするわけですけど、
うん、
武部さん、シナロ系はどうでした？
シナロ系好きですよ、まあ、基本的に。でもシナロ系の曲ってやっぱりこうポップで、
うん、
なんていうのかな、キュートな曲が多いじゃないですか。
ね、そうですよね、
うん、
武部さんだったら何かお付き合いあったかなと思ったんですけど。
ああ、そうですね。だから鮎川さんには番組にもね、うん、よく来てもらったり、
まあそうですね、
うん、しましたしね。うん、まあ残念ですけど、うん、亡くなられてね、本当お世話になりましたね。本当いい人
です、ね、
そうですよね。私も会った時もなんかすごいなんか自然体ですごいなんかフランクでいい人ですね。なんかね、そういえばあれですよ、2人がね、椎名さんと愛子さんが2人が DJ やった時があって、
うん、
あれ何のイベントだったんだろうな、なんかね、もう20年ぐらい経っちゃってるかもしれないですけどね、
うん、
代官山で DJ パーリーみたいなのがあって、
うん、
ストレイキャッツのスリムジムやパールハーバーたちも DJ やるからってんでね、言ったんですよ。まあ、シナロキいろんなかっこいい曲いっぱいあるんですけど、
うん、
今回うっかりスネークマンションのアルバムを聴いてしまったんですね。
あはは、なるほど。
いまだにたまに聴きたくなっちゃうんですよ、あれ。で、そんで、ファーストアルバムがスネークマンションのあの、コントといろんな曲が交互に入ってるわけですけど、
うん、
まあ、シナロキのレモンティーがね入ってるわけですね。
そうですね、う
ん、でこれがまたロックしてて最高にかっこいいわけですよ、
うん、
最初に衝撃受けたのがそれなんでね、
うん
うん、この曲聴くとやっぱ誰もが思う元ネタがまず、
あ、ヤードバーツ、
そうそう、ヤードバーツをカバーしてて有名なトレインキャプターローリン、
うん、
放題ブギウギ列車夜行便ですよ、
うん、そうね
どうなんですかそれ。そっちの方が衝撃なんですけどね
まあその当時のね放題担当の人がこう頭を絞ってつけたんでしょう。
絞ったのかなこれ、
うん、
ね、当時いろんなね、あの、うん、放題があって、
ね、
面白いのとかね、うん、ありましたね、
うん、まあ、なかなか受けますけどね。でもこのコーナーでも、まあ、以前紹介しましたけど、あの56年 の、 あのジョニー・バネット・トリオがロックンロール化していて、
うん、
それとこれもカバーなんですけど、ビッグ・ジョー・ターナーのヒット曲のハニーハッシュ、
うん、
それもジョニー・バネットやってて、その曲のリフが混ぜたような感じだと思うんですよね、多分。
あ、一応まあそういう感じに言われてますよね。
ですよね、
うんうん、
これまあ散々聞き倒した曲ですけど、
うん、
で一回かけておきたいなと思って、
うん、
わかりました、
はい、
ではでは聞いてみましょう。
はい、レモンティーシーナ&ザ・ロケッツ。
ロケッツでレモンティーでした。
はい、まあ、かっこいいですね。ね、
なんちゅうかこういうロックが深夜ラジオで流れてるのなんかすごくいいですね。
いやいいですよ本当にね。
いいですよね、うん、まあライブも今でもやっぱ YouTube で見れますけどね。
うん、
ダミ声で歌ってる椎名さん見てるとたまにジャガーさん思い出しちゃうんですけど。
ハスキーボイスが。
まあまあそれはまあまああまりピシューって感じで、うん、まあいいんですけどね、はい。
ハスキーボイスって一度は憧れますよね。あ、なんかあいいなって。
でもジャガーさんはウィスパーボイスですからね。
そうか違うね。
でも若い頃はもっとねこうガンガンやってたんですよ。
もっと声が出てた。
またね。
このささやき的な感じじゃなくて。
だんだんなんか年取ったのにリリーディスイーってなっちゃいましたけど。
声に特徴があるっていいなって思いますね。
昔ね10代の頃わしもねあれやりました、あの枕。
うん、
枕に口に枕当ててガーッつって、
あ、
そうそう、ロックっぽくいい声になりたいなとか言ってね、玉がのどって言って大声出したりね、
それ本当に声を変えたいって方やるみたいですね。
まあそうなんですけどね、でもなかなかね、うん、ならないですよ。
ちょっと子供の頃近所に千葉真一さんのジャパンアクションクラブに通ってる女性の方がいらしたんですけど、うん、わーって声出したり声をちょっと枯らすためにやっぱ崖の上というか、うん、海に行って、あと割り箸を加えてわーってやって声かすれさせたなんていうことを聞いてすごいと、う
ん、お酒ガンガン飲んでとかね、とか、うん、なんかほらそういう話聞くんだけど、うん、なかなか大変ですよあれで本当に変えるのは。
いや、かっこいいなってね、椎名さんの声も思いますね、
う
ん、
そうですね、
はい、ジョンさん今週もありがとうございました。
今週もありがとうピキ、
はい、
またよろしくお願いします。
またいろいろ考えておいてください。ジョンアレさんでした。あ、言えなかった。ジョンアレさんでした。
なんだって
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは、藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私米とアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、先週のね最後にもお知らせしましたけど、
はい、
ここでねまた改めて、コーナーからお知らせです。初回はね2020年 ね、4月の4日に始まったこのコーナーですけど、ね、今回と次回でラスト、はい、ということになります、
はい、
ね、寂しいですね。
寂しい。6年
もね、
すごい。
この、ね、横浜のスタジオにね、はい、通って、
うん、
ね、
すごい、そんなにやってたんですね。
6年ですよ。
6年ってすごいです。
番組が始まってすぐに俺、はい、上の娘が生まれて、
うんうんうん、
もう6歳ですもん。
成長。
そうだから、もう来年度か、
そっか、
来年か、小学生になると思うと、びっくり。
すごい、
だってゆいちゃんは最初会った時女子大生、
確かに大学生でした。私
ですよね、大学生でしたよね。
大学生だった。
そうだよね、そう思うと、はい、年月経って6年ってすごいよね。そう思うと
本当にそう。
最初の頃はやっぱりコロナがあったから。
そうですね、
マスクしながらね。
そうだ、アクリル板立てて、
アクリル板立ててね、
やってましたね。
そうだから、こう収録ができるのかどうかっていうのもね、あの考えながらやってたから、確かに、うん、そう思うとね、いやそんな時あったなって思う頃からスタートね、してやってたわけだからね。
そうですね、私もその一番最初の頃はティーンズヘブンで、う
ん、だよね、
はい、
だよね、ティーンズヘブンのね、
藤田
ゆりだったよね。
で何もなくなり、
うん、
アンタイトルになり、うん、グループを2つまたいでるから。
そうだよね、
結構
ねえ、うん、感慨深いもありますよ ね、
すね。
なんかこの番組ね、ロックラッシュレディオの中でもね、
はい、
コーナー的には長くなったみたいでね、
うん、嬉しい、
ね、嬉しかったですね。それだけね続けることができて、
うん、
いやでもさ、こんだけ長くやってるとさ、ラジオやってて、うん、あ、こんな風に変わったなとかって思ったことあるかな。
いやでも、うん、でも本当に喋れるようにはなりました。
うん、
なったと思う。
あのスタートしてすぐぐらいにさ、はい、ゆいがさ、あれ MC で噛まないんだよって。
え、そう。
そうそう、
そう、本当に MC って絶対噛んでたんですよ。
そうそう、
私、
う
ん、
そう、
噛まなくなった。
そう、それを聞いて、あ、もうすごいじゃん、ラジオってやっぱすごいんだなと思ったけど、 それがね6年続くと、また日常でもやっぱちょっとね。
いや、そうなんですよ、うん、本当に、ね、なんか、うん、日常的に親父ギャグ言うようになっちゃったんですよ、うん、私。
ちょっと待ってください、まあ、それ私のせいじゃないと思うんですよ
なんかこの番組始めてから、はいはい、親父ギャグ言うようになっちゃって。
私のせいではなく、ゆいちゃん、それはね、自分が6歳年取ったってこと、
うん、はい、違う
6歳年取って、やっぱ親父ギャグっていいんだなって、しみじみ思うようになってきたと思うんですよ。
なんか言うようになっちゃって、あ、はい、やべっ、これ出ちゃってる、ヨネさん出ちゃってる、これみたいな時あります、たまに。
もうこれからね、あ、うん、ゆい出てるなって若い子から、
あ、最悪、
あ、ゆいさん出ましたねって、
最悪、
ゆい出ましたねって言われるようになりますよ。
だから
そういう
も
んで、そのぐらいの年月が経ってるってことですから。
そ
っ
か、
ね、でもゆいちゃんって本当にあの喋りが、俺もその毎回撮ってるたびに、うん、はい、これはやられたとか、
あります、
一本撮られたとか、悔しいなって思うことが。
悔しいな。
そうですよ、
嘘、
そうですよ、私が面白ければいいと思ってたんですけどゆいちゃんがもう上回ってきちゃったから、
嘘、嬉しい。
そうですよ、もうゆいとヨネノになっちゃったからねいや悔しさも感じながらね、やっぱでも喋るのって面白いし、
うん、
ね、あの俺もラジオとかでやってみたいなと思ってたんで、
はいはい、
うん、そうやって思ってることを言ってたら、こういう風に叶ったんでね。
本当、
うん、
本当ですよね、
うん、
私あの名古屋の日を忘れないですもん。
そう、ちょうどね、一緒だった時にね、
そうそうそう、
いやラジオやってみたいんですよっていう話と、ラジオ やる人探してんだよって話が合致してね。
合致して、私もその時にラジオやらせてくださいってずっと言ってて、
うん、そう、それでね、ゆいちゃんとこのね、事務所の社長さんが、はい、じゃあちょ、ヨネちゃんとゆいちゃんでやってみるみたいな、
うん、すごい、
そういうか、なんかね、軽いノリから。
本当ですよね、
それがまさか6年もね
続くとは思わなかった。
思わなかったですよね、
うん、
毎週の放送、これがね、だいたい鳥居なんでね、
はい、
まあ、月に1回、うん、ね、買わせてましたけど、
はい、
いやー俺はね、あのゆいちゃんと会えなくなると寂しいなと思うんですけどゆいちゃんはきっと、まあそんな
そんなことないですよ
ゆいちゃん番組さ、これ撮り終わってさ、はい、まあ、帰りじゃあお疲れ様でしたってさ、
うん、
もうあの帰る時にさ、うん、ほぼ一言もしゃべんない
スンってしてますよね、なんか我々
もうなんかもうヨネさんとは喋り疲れましたわみたいな空気がね。
違う違う違う違う まあ、結構喋ったなみたいなとこあるじゃないですか。まあまあまあ、
それ何週も喋ったらね、それはもうおじさんとそんなに喋ることもないだろうから。
そ
う
そ
う、
でもなんかそれがね、普段当たり前のようにあった日常がこれからなくなるわけですから、はい、やっぱ寂しいなって思いますよ。
取ってつけ感
思います思います。
取ってつけいただいてありがとうございます。でもね、まあでも二人の活動はまだまだ続きますから、はい、皆さんね SNS などでね、うん、あのチェックしてもらって、
はい、
ね、今後もね、あの藤沢ゆい、そしてモハメドヨネをね応援してもらいたいなと思います、はい、
よろしくお願いします。
それではそろそろ1曲いきましょう。ゆいちゃん、曲紹介のお願いします。
はい、聞いてください。アンタイトルでブランニュースカイ。
見上げたその瞬間、僕はいつでも大空と向き合える。自分自身している何気ない全ては心を映している鏡みたいなものでさ、何気なく通ってる道沿い、川のせせらぐ音とか、長い信号の手前のお花屋の匂いとか、生きと生きてるもの、ものとしものであるもの、まあ通し続ける、それらのいくつかい聞こえてくる時の胸の動きはどんなかな。見上げたその瞬間、僕はいつでも
歌えてる曲はアンタイトルでブランニュースカイです。
久々のブラスカですね。
あ、出たブラスカ。
ブラスカ、つい略しがち。
そうその略し方する人はいないんですけど、
ね、安泰のね、うん、ブラスカね、
安泰のブラスカ全部略しちゃうんだから。
そういやー、でもね、ブランニュースカイ聞くとね、やっぱ このコーナーでもねかけてましたけど、
そうですね、
どうですか、思い出すとね、安泰との最初の頃も、ね、大変だと思うんですけどね。
本当になんか、うん、いろんな、もう自分自身の成長もそうですけど、うん、グループの成長もこの番組を通して、うん、いろんな方にあの伝えられたのはすごい楽しかったです。
そうだよね、うん、全部の歴史がね詰まったコーナーでありましたからね、うん、本当にね、まだまだ過去回がねある程度まで聞けますんで、
はい、
ね、皆さんね、検索でね、ロックラッシュレディオと検索していただければ、うん、はい、ね、ちょっと前まで
結構残ってるんで、
ね、それあのほじくり返してね、
はい、ぜひぜひ
聞いてもらってね、あの涙してもらいた
いよろしくお願いします。いということで、アンタイトルでブランニュースカイでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。アンタイトルのネオンフィーチャリング、ナオタンとリュウイチを聞きながらお別れのお時間となりました。さあ、ユイちゃん、今回どうでしたかね。
いや、あっという間ですね、もう、うん、あと次回が最後だから。
本当にね、うん、泣くかなと思ったけど泣かなかったですね。わははっていう楽しいことでね、終わりそうですけど ね、まあ、次回最終回もしかしたら家が泣くかもしれませんので、ね、
かもしれないけどね、
ご視聴くださいということでございます。それでは告知参ります。ノアの方はですね、7月の29日水曜日、保土ヶ谷公会堂大会が夕方6時半ゴングです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングノアのモハメドヨネと
藤沢ゆいでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
君の好きな色、君が好きな香り、いつの間にか僕も 好きになってた。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今週もレギュラーの皆さんとお送りしました。
はい、
この番組では各コーナーへのメッセージお待ちしています。詳しくは番組のホームページご覧ください。いろいろな写真もいっぱい載ってます。過去の放送もお聞きいただけます。よろしければ楽しんでください。
ぜひお願いします。
リズミックトイワールド、ムイナレグを聞きながらお別れです。
お相手はロックニストたけみと
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。信じてみたいと君が笑う。